ですね、皆様よりは感謝します。先週はですね、パウロ秋元牧師が九州に来られて九州政権を持たれました。15から17まであったんですけれども、佐賀、長崎、大分、飯塚、福岡、熊本とですね、鹿児島を回っていただいて、本当にたくさんの祝福と恵みをですね、受けることができました。福岡ではですね、男性の方々が多く来られましてですね、本当にこう新しいことを成しておられるなということをすごく思わされました。またメッセージやミスも本当に祝福されてですね、います。来れなかった方はぜひ映像をですね、また見ておいていただきたいと思います。それとですね、さっきも申しましたけど、来週は赤瀬ヶ市の横時ライブというその一般のライブでブレスティングライズのライブをするのと、あと重ね聞きミニコンサートをですね、教会主催の企画のコンサートをここで行いますので、ぜひご覧ください。進めていただきたいと思います。チラシとかまたインターネットをですね使って、いろんな方々にも拡散していただきたいと思います。で、オンラインでもしますけども、ここのサイトではなくて重ね聞き教会のホームページから入っていただいて、重ね聞きミニコンサートのところが入っていただいたら見れますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、来週1時からですね見ていますと、それから見越し信号が出てます。ぜひご覧ください。イスラエルで選挙のことが言っていますけど、ネタニヤフ首相が続投になったということで、非常に長い政権になっていますけども、イスラエルのために政権を出していきたいと思います。それから、進行面でですね、トップで北部九州のですね、予選のことが載っています。ケーブルテレビでですね、紹介されたということが載っています。あと反対側に南九州予選のことが載っています。九州の予選大会のことがですね、詳しく載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから、明石面ではですね、統合失調症の癒しですね、の動画を作られたその経緯について前編後編、今回後編になりますけど、見てます。ぜひ見てください。素晴らしいですね、動画が本当にできて。今一つ前の作られた動画があったんですけど、それは今6万ぐらいですね、アクセスが。で、これ今回もう2000超えているということなので、どんどん神様がいろんな方々に用いていかれているなと思います。あとザ・ライト・ベタナルが花火進学校のですね、入学式の様子が載っていますので、ぜひ進学校のですね、この記事も見ていただきたいと思います。また新年度のですね、聴講生、通信生、また新学生募集してますので、ぜひいらしていただきたい。うちに来られた方ですね、学びを一貫からできますので、ぜひやっていただきたいと思います。から月刊誌の5月号が、ね、出ましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。パウロ秋元牧師のよもやま話とか、関東メッセージはヨハネ松尾牧師ですね、岸田学校で受ける祝福っていうのがありましていただいてですね、新しいのが出てますので、ぜひ読んでいって用いていただきたいというふうに思います。今回の虹は、大阪ですね、3月11日の大阪の虹ということですけども、感謝します。あと虹といえばですね、4月1日にその日は秋元牧師は関西で奉仕しておられたんですけど、ダブルの大きな虹が出てですね、みんなすごいびっくりしたって言ってましたけども、本当にすごいこう明確な虹だったんですね。で、私たちの胸は4月1日から始まったんですけども、84年ですかね、なので35年経って、今36年目の間です。4月からスタートしたんですけど、教会の名前が変わって新しい名前が入っているっていう、その、神様がこれ、虹はその約束の成就で、神様はあなたに約束を果たしますよっていう、約束の印であり、また祝福しますよっていう祝福の印なんですね。なのでそれを本当にこう、ある方は偶然じゃないかって言われるかもしれないですけども、本当にタイミングがですね、まさにこの次のタイミングでこの虹を神様見せてくださっているんですね。こう本当に大きな神様の印を表すと虹で示すと言われているので、本当にこう感謝します。で、新しい闇の中に、段階の中にこれ全体が入っているということをですね、サポートしていただきたいというふうに思います。はい、そうですね、 あと、まあ、そうですね、あと、白馬キャンプが持たれますので、ぜひ、いろんな方が誘ってですね、運動して、座っていっていただきたいと思います。それから5月3日がですね、九州大会、J ゴスペルグループコンテストの九州大会になります。ぜひ、お入れください。で来週ですね、長崎協会で、試合会があるんですけど、その時に、九州出場順を決めるくじをしますので、リーダーの方、行ける方はぜひですね、行って、順番をですね、順番決めに加わっていただきたいというふうに思います。ですね。はい。よろしくお願いします。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、復活祭の日なんですね。先週の金曜日、イエス様十字架にかかられた日であり、そして、まあ、3日目の朝、この日曜日の朝に磨いたんですね。なので私たちが今日曜日礼拝しているのは、前はユダヤ教の方々は土曜日に礼拝を遊び日としてしてたんですけども、今私たちは主の復活である日曜日にですね、礼拝をしています。それは弟子たちがパンを裂いたとか日曜日礼拝したことが書かれていますので、そのようにしているんですけれども、ですからイエス様はですね、この日曜日に復活されたということを覚えていただきたいと思います。そして今までどんな偉い人、偉人であっても、この死人から復活した人はいないんですね。まあ、なんか蘇生して生き返ってもまた死ぬわけですよ、どんな人でもですね。でもそういう場合でもそうなんですけど、イエス様は完全に新しい方になって蘇って500人以上の方が、ね、現れているわけですね。で人間は皆死ぬわけなんですけど、イエス様だけが蘇っている。これはですね、イエス様が神の子であるという証明であります。そして私たちにとってはイエス様を信じる者が義と認められて永遠の命を受け、そしてそのイエス様と同じ復活の体に預かっていく、御霊の体となっていくということをですね、それを表しています。この血肉の体は滅びていますけれども、永遠に与えられる体があるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。はい、本当にその復活の戦士日ですけれども、今日はですね、その中で今日ルカの福音書の18章をですね、開いていただきました。そこをですね、見ていきたいと思います。秋元牧師は今回九州でしかさったメッセージをまたこう紹介しつつといいますか、話をしていきたいと思うんですけれども、ルカの福音書の18章の9節からですね、また見ていただきたいと思います。そこを読み出します。自分を義人だと自認し、自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るための宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は自然人であった。でパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私は他の人々のように偽る者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。今日はこの箇所からですね、お話をしていきたいと思うんですけれども、私たちは神様に愛されている存在なんですね。私たちほど愛されている者はいません。で神様は私たちを愛しておられて、そして私たちの人生にはいろんなことが起こってくるんですけども、神様は私たちを助けてくださる方ですね。で具体的なこう助けの手を与えてくださる方であり、私たちはそれを人生の中でも見ていくわけなんですけども、その時に一つ私たちの方として必要なこととして祈るっていうことがですね、こう重要なポイントであるわけですね。で私たちが祈るときに多くの助けを見、また祝福を見ていきます。そしてあることに関しては祈らないと開かれなかったり、祈らないと解決しないということもあります。ですから私たちは祈るということがすごく重要なポイントであるということをですね、まず特別な恵みであるということを覚えていきたいと思うんですね。でその中で 今日のところをですね、見ていきたいと思うんですけれども、祈りが答えられるポイントですね。祈りが答えられるポイントなんですけれども、こう2人の人がこうイエス様の例えとして出しているわけなんですけれども、祈るためにこう宮に登っていったわけです。で、まあ、私たちで言うと、まあ、普通に礼拝をしたり、また神様のところこう神様を祈るために時を持つことはになると思うんですけども、でパリサイ人ですね、これは宗教家で立法を守っている方ですね。パリサイ人、厳格な、この立法を守る人々ですね。そしてもう一人は主税人。主税人というのはいわゆる当時はローマの支配にありましたから、ローマの手先となってこう税金を集める。でそれだけじゃなくて、そのローマの万法いいことに自分の同胞のユダヤ人から金払いして巻き上げる、もっと多く税金を取るとかですね、そういうことをしていました。だから主税人というのはもう犬って呼ばれたり、またこう軽蔑されていて、もう最低の人間というんでしょうか、そういうふうにこう見られて、主戦度とかですね、そういうふうに見られていたわけなんです。パリサイ人がですね、立って心の中でこういう祈りしたんですね。神様、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこのここの主税人、横の人の主税人のようでないことを感謝しますって言ったんですね。感謝もいろんな感謝がありますけども、人をですね、こんな人じゃないことを、私はこんな人じゃないことを感謝しますっていうんですね、こう感謝したわけなんですね。でそして私は12節ですけども、週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げておりますって言ったんですね。彼の行いはとてもですね、経験な人、まあ、私に置き換えると経験なクリスチャンというんでしょうか、そういう姿であります。まあまあ、確かに10分の1は神様が言っていることなので、それは祝福でありますし、それを守ること、10分の1を捧げることは神様の経済的な祝福を守りであるんですね、見るポイントであります。だけども彼はそれを盾にって言いますか、自分の、行いを盾にして、それは、この神様の祝福を受けれる、神様から義と認められるポイントだと思って、この感謝したりとして、それを私はこうしておりますっていうんですね、言ったわけなんですね、祈ったわけです。でところが主税人の方は遠く離れて立ちですね、もう神様のところに近づくこともできず、そして目を天に向けようともしないですね。そして自分の胸を叩いて、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいって言ったんですね。もう神様の前に立つこともできないですね。自分は何か神様から恵みを一つでも受ける資格がないですね。どうしようもない罪人であり、たくさん罪を犯してきてですね、神様の前に立つこともできない、ただただこう天を目を向けることもできない、こう自分の胸を叩いて、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。ただ神様の憐れみにしかですね頼れない自分の行いに何一つですね立てない自分を知っていて、そして自分の醜さとか罪を多く知っていてですね、そしてだから憐れんでください、ただ神様の恵みに寄れたのだけ、祈りをしたんですね。ところがイエス様が言われたのは、あなた方に言うが、この人が主税人の方がですね、義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです、ということですね、言われたんですね。でパリサイ人はですね、自分こそ神様から褒められてですね、義と認められると思っていたら、そうじゃなくて、この自分の罪はたくさん犯してきたんですが、それを認めて悔い改めたこの主税人の方に義と認めたっていうことなんですね。で今回秋元牧師がですね来られて、私たち の祝福のポイントっていうのはですね、その行いとか清めではないっていうことを言われたんですね。確かにその清さっていう、私たちは清められていくことを求めていく必要がありますし、それは確かに成長していく、クリスチャンとして成長していくものがあるんですけども、しかしそれは身であって、結果であってですね、私たちの祝福のポイントは違うんですね。これは私たちの祝福のポイントは十字架にあるわけなんですね。 なので私たちは大事なことは、はっきりと覚えておかなくちゃいけないのは、神様が、まあ、罪人の祈りを聞かれるっていうことなんですね。罪は受け入れません。なので、イエス様を私たちの代わりに罰して、そして十字架で殺して、そして身代わりとなりました、されました。そして私たちを救いに導いてくださったんですね。だからそのイエス様を信じる私たちを義と認めてくださっているわけなんですね。だからその私たちはちょっと間違っちゃいけないんですけど、そのパリサイ人のように行いではないんですね。なので今週は、そういえばあまり罪を犯さなかったし、何かうまくいったし、お祈りもできたから、だから教会で一番前に来てですね、メッセージを聞いて、そして今週は何でも答えられるんだろうっていうですね、そういう信仰、それは肯定的な信仰はいいと思うんですけど、そしてですね、これうまくいかなかった時ですね、失敗したり罪を犯してしまったりですね、うまくいかなかった時にですね、今週はダメだですね、一番教会の後ろの方に座ってですね、そして今週は私の祈りは聞かれないだろうってですね、そう思うっていう、その私たちのが、そのなんていうか、自分の義っていうんでしょうか、自分の行いとか自分の清さとか、そっちに立っている時に、やはりこう間違ってしまう、誤解してしまう、間違ってしまう、方向間違ってしまうんですね。神様が私たちを祝福してくださるポイントは、罪を悔い改めた者の祈りを聞いてくださるわけなんですね。そのものを義としてくださるわけなんですね。だから義っていうのは、その一度も罪を犯したことのない祝福ですね。義っていうのは法律用語なんですね。だからあなたは無罪です、バーンって裁判でこうバーンって言われますけど、無罪って、あれと同じで義と認められるっていうのを、こう神様がそう私たちに反抗してくださったということなんですね。ですから、どうしようもないですね、もう箸にも棒にも引っかからない罪人なんですけども、でも悔い改めたがゆえに、私たちは全ての祝福を受けることができるようになっているんですね。それをはっきりと私たちの方で捉えておく必要があるっていうことをですね、覚えていきたいと思うんですね。で、神様は罪人の私たちを愛してくださっているということですね。はっきりと覚えていただきたいと思います。よく最近ゴキブリのことは京都市で言われるんですけど、私たちは地の塵とかカスとかである、もう本当に取りに足りない存在なんですけど、それだけじゃなくて罪があるので、本当にゴキブリがこう潰されて腸が出ているような、そういう存在だって言われるんですね。本当にもう汚くて見たくもないし、触りたくもないし、触れたくもないですね、本当にどうしようもない存在っていう、それが私たちの真の姿があるんですね。で、でも、私はそこまでじゃないと思う、と思っている人がいたら、そこまでなんだっていうことが分かるようにですね、神様がしてくださるので、私たちは本当にそういうものが罪人であるわけですね。でもその罪人を神様は愛しておられて、その罪人のように応えてくださるんだっていうことをはっきりと捉えておく必要があります。で、私の祈りは聞かれないと思っている、そのことに、それ自体がこう祈りが聞かれなくなってしまうポイントとなってしまうので、私たちはその神様、悔い改めは大事ですね。クリスチャンになってからも、悔い改めは大事で、その悔い改めることを通して、ある問題に関しては悔い改めだけで解決したりします。だから本当に悔い改めというのは神様の恵みなんですね。でも悔い改めたら、神様は全ての祝福を私たちにくださるんだということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにって、18章の最初にですね、ヤゴメの話が出てくるんですね。そのある町に、その神様を恐れず人を人とも思わない幸い者がいたんですけども、そのところにですね、その役所のヤゴメがやってきてですね、彼のところに来て、私の相手を裁いて私を守ってくださいってですね、言うわけです。で、しばらくは取り合わないでいたんですけど、もう心ひそかにですね、私はもう神を恐れず人を人とも思わないけれども、どうもこのヤゴメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、もう出ないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言って答えてくださるんですね。で、主は不正な裁判官の言っていることを聞きなさい、 で、まして神は夜昼、神を呼び求めている聖民のために裁きをつけない、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうかって言ってるんですね。で、私たちというのはこのヤモメのように大胆に求め、しつこく求め、ですね、この食い下がって求め、諦めないで求めていいわけなんですね。私たちはそれだけその恵みが与えられている、私たちは、まあ、罪人なんですけど、その恵みが与えられているものなんですね。ですから大胆にですね、神様に求めていきましょう。そして解決をですね、求めたり、私たちの必要をですね、求めていきたいというふうに思います。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。癒しにおいてもですね、今回セミナーが行われたんですけれども、そのセミナーの中で私が祈ってもですね、癒されないんじゃないかって思ってると、それはその癒されないですね、本当にこう主が働けないので不信仰になってしまうとですね。で、癒し自体がその御心でありから、私たちは癒し自体が、癒すの祈りすること自体が御心なんですから、私たちは御心の祈りをしているので、自分の祈りは応えられるんだっていうところをしっかり立ってですね、祈っていく、それが重要なんですね。で、もちろんその時完全に癒される人もいれば、そのある効果といいますか、その癒しのある面がよく熱が下がったとか、一部良くなったりする場合もあるわけなんですけど、どちらにしても私たちが祈るならば、ある必ず効果があるんですね。それは神様の癒しが御心であるからなんですね。だから私たちはこの自分がどうであったとしても大胆にこう祈っていくっていうことですね。私たちの祈りは答えられるっていうことをしっかり捉えてですね、祈っていきたいというふうに思います。で、その祈りが